ローマ人への手紙が開かれていると思いますので、第9章の24節を目を留めていただきたいと思います。昨週は9の24を中心にお話し申し上げたと思いますので、9の24いかがでしょうか。声を揃えてご一緒にお読みください。3、はい。神はこの憐れみの器として中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。この私たちを憐れみの器として召してくださったということは、私たちは当然神のご愛をいただくのにふさわしくないような罪の中に染まっていたものです。神に従わなかったものです。けれども主は私たちを憐れんでくださった。そして神の憐れみがどんなに大きいかという証拠として、印として私たちをお呼びくださっているという素晴らしい恵みであります。パウロはその召しから、その召しを拒んでいるところのユダヤ人について、その論述を進めているわけですけれども、第 10章はその神の召しをどのように人間の側で受けるべきか、その受ける態度によって人間の責任が問われますよということが10章に語られていることであります。ゆっくりと読ませていただきたいと思いますが、まず第一節を、これもご一緒にお読みください。10章の一節、はい。望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。9章の一節二節にも同じような思想がありますね。9章一節二節開けてみましょうか。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって明かしています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞に来るより同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいんです。彼はもう自分の国の同じ同族であるところのイスラエル人、ユダヤ人が、その多くが、全部ではありませんけれども、イエス様を否定してしまっているという悲しい状況を何としても神様変えてくださいというお祈りです。これは願望だけではありません。十章には神に願い求めている。もちろんパウロは特別に異邦人の間に使わされた宣教師として奉仕をいたしました。ですからギリシャ人の中に、ローマ人の中に、まだイエス様を知らない人たちに福音を述べ伝えました。驚くように人々が救われて、教会が次々とできていきました。彼はそのことを心から感謝していますけれども、同時に彼の心の中にある大きな憂いというのは、こうやって外国人はどんどん救われていくのに、なんで自分の国の人たちはなかなかイエス様を信じようとしないんだろうということが彼の痛みであった。彼はそのことのために毎日毎日祈り求めていると言いました。今豊田先生がこれからフィリピンの伝道に行かれることでありますけれども、クリスチャンの人口から言いますならば日本よりはるかに高いんですね。そんなところになぜ宣教師に行くんですか。日本は 1%、 フィリピンはカトリックを入れるともうほとんどですね。カトリックも入れてしまうと、そういう国であります。さあここで大きな疑問が生じます。これはパウロが感じた同じ疑問です。パウロは、私は外国に行って宣教師になっているけれども、その心の本当の願い、それは外国の人たちが次々と救われることによって、自分の国の人たちの間に、いわゆる妬みというものが生じて、ああ、イエス様の恵みを受けて喜んでいる人があそこにもいるんだ、ここにもいるんだ、私たちだけこんな暗い顔をしていることはないじゃないかという刺激を与えられて、自分の国の人たちが救われるようにと願っていたからです。私たちも ケニアの長い宣教師の生活をいたしましたけれども、ケニアの人たちが救われて感謝をしているという一面、私たちの心のずっと願いは、日本における多くの同胞がイエス様をなかなか受け入れないという、こういうジレンマでございました。パウロはそのことを感じながら伝道していました。そして何とかならないだろうかといういわゆる断腸の思いを持って救いのために祈り続けてきたわけであります。私たちも、まあ、日本の国全体の人たちがいっぺんに救われるようにという祈りもいいんですけれども、まあ、いっぺんにというわけにいきませんから、誰かの魂のために祈り続けるものでありたいと思います。先ほど報告いたしましたけれども、先週持たれました全国の女性大会というところに来ました。290人の忙しい主婦の人たちがみんな2泊3日で集まってくる。これは大変なことです。そのために4年間お金を貯めたり計画を立てたりして、お友達を誘い合ったりしてやっていらっしゃいました。その中にはまだイエス様を知らない人たちも混じっていました。そしてその中から3名の方がはっきりとイエス様を信じて救われました。もうその状況を見ておりましたときに本当に嬉しかったんですね。あちらのグループこちらのグループでお祈りを始めましたら、その中で一つのグループからわーっと拍手が起きた。なんだろうなと思って後から聞きましたら、その中の一人の人が、自分はイエス様を救い主として受け入れますという告白をした。それだけ。そして後で聞いてましたら、その人の方のために30年ずっとお祈りを続けていらっしゃったお友達があった。そういう背景があったんだなということを教えられました。私たちがお隣の方のために、家族のために祈り続けることは決して無駄ではありません。第2節に行きましょう。知識によらない熱心ということです。はい、私は、ご一緒にどうぞ。私は彼らが パウロは自分の国の人を批評するときに、あたかも自分は外に立っているかのように、ああいつらはねとかね、あの人たちはねという突き放した見方をしていません。彼は自分の国の人たち、ユダヤ人を自分の同胞として見ていますから、同情的に見ているわけです。当然ですね。彼らは熱心だ、証ししています。熱心なことは熱心なんだけれども、しかし方向性が違っている。私たちもよその人を見るときに、もうあの人は 100% ダメな人だ、箸にも棒にもかからないというような、そういう見方を特定の誰かに決して持ってはならないと思います。なぜ？神様がその人を愛し、その人を作り、そしてその人を救いのために神様は召しておられるからであります。ですからパウロも、自分の国の人たちが非常に頑固で自分のことを迫害するような嫌な目にたくさんあってるんですけれども、私は嫌だっていうことは一口も言わないで、彼らは熱心だ、良いことを認めてるわけですね。私たちもそういう同情的な見方を持って人を見るものとなりたいと思います。良いところというのは、神に対して熱心だ、私は神様に喜ばれよう、それから神様の掟を守ろう、そういうことには非常に一生懸命だということを評価しています。で、パウロはこの一生懸命なユダヤ人の中にあって、自分も人一倍一生懸命だったということを過去を持っているからです。ちょっとガラテヤ書を開いていただきましょうか。ガラテヤ 1-14、 はい、ガラテヤ 1-14、 ご一緒にお読みいただけませんか。開いていただけましたか。面倒な方はどうぞスーッと聞き流してくださって結構です。はい、開きたい方は開いてください。開いた方は読んでください。3、はい、また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、 はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖たちからの伝承に人一倍熱心でした。人一倍熱心だったと言っています。まあ今日の言葉で言いますならば、私はクリスチャンホームに生まれて教会には休んだことがない、そしてどんな集会にも喜んでやってくる、奉仕も一生懸命やる、もし一生懸命さで救われるならばナンバーワンは私だったと彼は恐れず言うことができるような人物であった。しかしパウロはここで言ってるんです。ユダヤ人にとってはその長所である熱心さが同時に短所となっている。そういうことってありますか？あの人は親切ですけれども、ちょっと過剰親切というようなことがあるかもしれない。あの人は丁寧だけど、まあ、その上に〇〇がつくとかね、〇〇は想像してください、ね、あの人は正直でいいけれども何とかがつく。行き過ぎるというとちょっとまずいことがあるんです。この人たちは熱心だったんですけれども、熱心の行き過ぎ、この人たちの熱心さが単に行き過ぎたというだけではなくて、その動機の中に俺がという気持ちがあったんです。私が熱心にやってるぞ、自分というものが入っていたわけであります。自分の正しさ、自分の熱心、自分の行い、自分の親切、自分の奉仕、今挙げた中に何が目立ちますか？自分のが入っていますね。その奉仕はいいんです、親切はいいんです、正しさはいいんです、自分のがつくとこれはちょっと臭くなってしまいます。ユダヤ人の大きな過ちは、私たちが一生懸命やってる、だから神様は私たちの熱心さを認めるべきだという、そういう方向が間違っていたわけです。受験勉強の絵が書いてあります。なんでこんな絵が書いてあるんだろうと思われるかもしれません。一生懸命私なりに苦心して、この場所をどうやったら説明できるかなと思ったんです。この人は18巻きをして一生懸命一心不乱に勉強しています。でもそのそばに推薦入学、合格通知、あなたは入っちゃってるんですよ、ね、もう入っちゃってるのに熱心に勉強してる、まあ、勉強するのはご苦労様ですけれども、ちょっと見当違いですよ。例えばこの教会に業者の方が入ってね、そしてもう上から下まできれいに掃除してくださいというと10万円かかるんだそうです。10万円のお金を払って上から下までピッカピカに掃除した後で、どうも私は気に食わないと思って、この辺こそこそこそこそ掃除始めると、そういうのを余分な熱心と言いません？掃除業者から言うと何を失礼な、私たちがきれいにしたのに、なんであなたがそこで掃除しなくちゃいけないんですかという気持ちになるでしょう。イエス様は私たちのために完全な救いを与えてくださっているのです。それなのに自分の方でも何か努力しなくちゃねと言って一生懸命ガリガリ勉強しているような、そういう絵を描いたつもりでございます。さて、その彼らの熱心のどういうふうにして間違っているかの内容をさらにいきます。10章に戻りますよ。ローマ10、はい、3と4とご一緒にお読みください。1、2の3、というのは彼らは義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせたので信じる人は皆、はい、これは神が与えてくださった義、さっきお掃除の業者が初めから上から下まできれいに掃除したという例えをお話ししました。イエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなり、私たちの罪の清めのために全ての救いの技を完成してくださった。それがキリストが与えてくださった義、救いであります。けれどもそんなことはちょっと信じられない、いや私の側でも一生懸命に頑張らなくちゃいけないというのがこのユダヤ人の人たちの考えだったんです。掟というものはこれを行いなさい、 そうすれば生きるというスピリットでありまして、レビ記の18章5節お開きくださいませんか。レビ記、旧約聖書の最初から3番目にレビ記というのがございます。18章の5節、はい、これもご一緒に皆さんで読んでいただきましょうか。 1,2,3、 あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。これをちゃんと決まり通り行いなさいよ。そうすればあなた方は永遠の命を持つことができますよ、救われますよということです。一面これは大切な真理です。けれども問題があります。一つは、人間は弱いものです。罪人です。自己中心なものですから、神様の掟を完全には守ることができない。己のごとくあなたの隣人を愛せよと言っても、やっぱり行き着くところ、自分が一番かわいい。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛しなさいと言っても、まあ神様を愛することはいいんだけども、やっぱり自分が一番かわいい、こういうことになってしまいます。私たちの心の中には掟を守ることができない。ですから、ここは開きませんけれども、ガラテヤの 3-10 には、立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。失敗したらどうしよう、神様に叱られるんではないか、罰が当たるんじゃないか、そういう恐れ、あるいは脅迫観念というものにとらわれてしまいます。私も幼い頃を思いますときに、いつでも神様というお方を考えると、私を見ていない、誰も見ていないけれども神様を見てらっしゃる、そして私に罰を与えるんじゃないかという怖さをいつでも感じながら生活していたことを思い出します。ユダヤ人もまさにそうであったわけであります。そしてキリストの十字架はその律法を終わりにしてくださった。どういう意味かと言いますと、その律法によって救われるという人間の正しさではなくて、その私たちが負わなければならない罪の罰を全部引き受けてくださった。そしてそれだけではなくて、その元であるところの罪の性質をもイエス・キリストは十字架において釘付けにしてくださった。一緒に。これが十字架の救いであります。その意味において、掟の要求というものに対しては終わりにしてくださった。まあこれはもう掟はいらなくなったから考えなくてもいいという、そういう意味の終わりではなくて、掟の要求というものを完全に飲み込んでくださった、終わりにしてくださった。さあ、そのことを前提として、五節から救いは身近にありますよとパウロは語っています。はい、五節を読んでいただきましょう。十章に戻ります。よろしいですか。三、はい、はい、これは先ほど申し上げましたことの繰り返しです。六節にはそれを前提として、はい、しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。救いというものをものすごく高いところにあって、そこに一生懸命努力して這い上がって這い上がって獲得しなければ得ることができない。国旗弁礼、あるいは奮闘努力というんでしょうか、そういうものを通してやっと救いは与えられるんだよと考えてはいけない。イエス様はその救いを私たちの身近なところに下ろしてくださったお方だとパウロは言ってるんですが、ここで鍵括弧の言葉は申命記30章の引用なんですね。これはね、何回も出てきますから、ローマのところに何か主語かなんか挟んでいてください。よろしいですか。申命記の30のところも開けてください。そこにも何か挟んでください。 パウロはこの新明記30章の12、13、14を交互に引用しております。はい、新明記を開けていただきましたか。そうですね、11節から読んでいただきましょうか。少し前後の関係がわかると思いますので、新明記の30章の11と12お読みください。3、はい、誠に俺は天にあるのではないから、誰が私たちのために天に昇り、この12節がローマの10章の先ほど読みました6節に引用されているんですけれども、正確にそのままの引用ではなくて、まあ、なんていうか自由引用されているわけです。で、新明記の30は心を尽くし思いを尽くして神様を愛しなさいよ、そのことは決して難しいことではないよということを言おうとしています。パウロはその新明記のスピリットを捉えて、イエス・キリストの救いは私たちの身近にありますよという言葉として、まあ、強調点を少し変えて引用しているわけであります。もう一度このローマの方に戻るとしますと、これは救いというもの、この絵を見てください。まず遠い遠いその階段のところにね、一生懸命に登っていく、そしてやっとそこにたどり着くというようなところのことではなくして、イエス様が私たちのところに降りてきてくださった、そして私たちに救いを与えてくださった、どうぞと言ってくださった。ですからそんなものいらんよと言って自分で階段をテクテクテクテク登っていくことはないよということなんであります。このことで思い出すエピソードがあります。1517年に宗教改革の狼煙を上げましたマルチン・ルッターという人がいます。彼はカトリックの修道院に入りまして、もし、懇行あるいは修道によって救われる人がいるとするならば、私は一番最初だっただろうと言われるくらい一生懸命に修行に励みました。夜寒い中で毛布2枚が与えられるんですけども、彼は1枚で結構です。朝3時か4時に起きるんですけども、彼それよりも決まりよりも1時間早く起きます。そんなふうにして彼は体を痛め、なんとか神様のに喜ばれるように努めようとしたんです。彼はある時にイタリアのローマにお使いに出されます。そしてそのローマというところにはピラトの会談というものがあります。昔ピラトがイエス様を処刑した時に使われた会談と呼ばれるもの、眉唾が少し入っておりますけど、ともかくそういう会談があって、この階段をずっと膝で持ってね、足じゃないんですよ、膝で持ってずっと上まで登ったものは魂の救いを得るという言い伝えだった。彼は真面目ですからそれを実行しました。膝で持って一段一段登っていったんです、階段を。もうたちまちのうちに膝小僧のところが破れて血が流れてきました。そして彼は最後にもうその階段を登り切って、そして義人は信仰によりていくべしと叫んだというのは少し出来すぎの話でありますが、彼の伝記を読んでみると、一体これって何と叫んだって言うんです。一体これって何、何の感動も何の魂の救いも得ることはできない、これって一体何だろう。彼は一生懸命になればなるほど自分の心の中には醜い思いがある、神を喜ばせることのできない自己中心がある、さまざまな欲望がある、憎しみがある、怠け心がある、一体どうすればいいのか。彼が袋小路に入ってしまった時に、彼の先輩であったところシュタウピッツという方が、マルチン君、君は大学の先生になってくれないか。はあ、とてもダメです、私は先生なんかできません、いや講義をしてほしい。彼が講義を担当したのがガラテヤ書、ローマ書、詩編。彼はそのことを大学の塔の中で学んで学んで学んでいる時に、 そうだ。救いというのは自分の努力ではない。イエス様が与えてくださる信仰によってのみ与えられるんだという単純な信仰に立つことができたわけです。さあ次の節に行きましょう。今度は7節ですね。先ほど新明記がまだ開かれていると思いますから、まずローマ書を読んで、それから新明記を読んでみましょう。はい、まずローマの10の7、1、2の3。はい、はい、新明記の30の13、ちょっと違うんですけどね、表現が。でも同じ思想です。ご一緒に。はい、良いと書いてあります。海の彼方と地の底で、ちょっと表現が違いますけれども、言おうとしていることはそういうことです。遠い遠いところに、幸福の青い鳥を見つけに行った、チルチルと満ちるじゃありませんけれども、そんな遠いところまで行かなくてもいいんですよ。特に地の底までっていうのは、掘り下げて掘り下げてる哲学的な思想の果てにやっと到達したというような救いではないんですよ。そこに今あるんですよ。これがパウロの強調点です。さあそれでは8節を読んでいただきましょうか。8節、10章の8節。3、はい、はい、そして、また新明記を開けてください。よろしいですか。行ったり来たりですいませんね。でもこうするとなかなか眠れないと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、新明記の第30の14。なんとなくちょっと皆さん力が足りませんので、はっきりと読んでください。はい、誠に御言葉はあなたのごく身近にあり。行うことができる遠い世界に救いはあるのではありません。ごくごく身近にあるんですよ。もう手を伸ばせばそこに救いがあるんです、というのがパウロが伝えた福音の言葉です。手を伸ばせばそこに救いがある。そうすると私はある出来事を思い出します。ある大きな船がアマゾン川の河口のところを航行しておりました。そして長い航海の後ですから飲み水がなくなってしまった。なんとか飲み水が欲しいと思って隣の船に SOS SOS 水を少し分けてくれ、水を分けてくれ。ところが隣の船から電報が来ました。お前のそばにある水を汲め。彼はそこで水を汲んでみたんです。なんとそれは真水だったっていうんですね。彼はアマゾン川の河口があんまり広いもんですから、まだ海の中にいると思っていたんです。ところがそこはもう河口で、汲めば飲むことができる水がそこにあったんです。私たちはいかに遠いところに救いを求めてしまっていることでしょう。イエス様は私たちのそばにおられる。そして私たちが手を伸ばして心を開くならば、そこに存在している救いだということです。さあそれではそこにと言って、手を伸ばすってどういうことか。今度はローマの方に戻りまして、10節からお読みしていただきたいと思いますから、よろしくお願いいたします。ローマの方に、今度はもう あまりあちこち行かないことにいたします。9から11までを読んでいただきましょう。1の3、はい、信じるならあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望せられることがない。 さあ、それじゃあ手を伸ばせばと言ってる。手を伸ばすってどういうこと？パウロは告白と信仰だと言ってるんです。告白、口で言うこと。何を口で言うんでしょうか？イエスは主である。短いですね。イエスは主である、告白をすることだ。それから信じること。何を信じるか。神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じる。この二つは切り離すことができないことであります。心の中で信じて、そしてそれを外に表すのが告白です。ですから信仰と告白というのは一つになっています。で、この告白というのは初代教会の洗礼の儀式の時に行われるところの信仰告白の形でありました。ここでも皆さん信仰告白いたしますね。この間洗礼を受けたばかりの人、なんて言われましたか？あなたはイエス・キリストを神のこと信じますか？その時なんて言いましたか？ね、体兄弟覚えてるでしょう。はい、信じます。たったそれだけ。つまり初代教会の信仰告白はイエス・キリストは主であるというこの言葉の中に全部が凝縮されて含められているんです。どういうことを表していますか？イエス・キリストは全地の主であるということ。ただ今から2000年前に活躍した偉い人だというだけではなくして、私たちのために救いを成し遂げてくださった救い主であるということ、そしてその方は生きておられるということ、そして私たちはその方にしもべとして従いますということです。いかがでしょうか？私たちは誰かを主として、あるいはボスとして従っていますか？会社にはそれぞれ上司とかいますよね。そして会社ではそのボスの言う通りにしなければことはうまくいきません。イエス様は私たちの、ちょっと言葉は悪いけども、人生のボスなんですよ。ボス、わかりますね。イエス様はこれをしなさい、はい、これやめなさい、はい、やめます。単純に従っていけばいいんです。イエス・キリストは主である、それだけのことです。もう少し説明して、死者の中からイエスを蘇らせてくださった、これはですね、私たちの罪のために十字架にかかって私たちの罪の許しと清めを成し遂げてくださった。でもそれだけで終わっていない。もしイエス様が十字架にかかって死んでしまっただけだったならば、もしかしたら彼は殉教の単なる死であったかもしれないけれども、彼はそこから蘇ることによって何を教えてくださったんですか？一つ、それは彼が成し遂げてくださった救いが本当に成就したよということの証拠だったんです。二つ目、イエス・キリストは神の子供であるということの証明だったんです。三つ目、イエス・キリストは今も生きて、そして私たちのうちに住み、私たちのうちに、先ほどの小屋の人たちが歌ってくださったように、キリストイエスは我がうちにありて住んでくださり、私たちに語り慰め助けてくださる生けるお方であるということの証拠です。ですからこのことを単純に信じ、そして信じただけじゃまずいんですね。私はこの中で信じてます。それでもいいんですけどね。でも信じたことをはっきりと言い表す。どこで言い表しますか？誰かと一緒にお祈りしていただくことでもいいでしょう。でももっとはっきりとしているのは、私たちがバプテスマという形においてイエス様は私の主でありますと告白することでございます。さあ最後に14節の言葉、13節の言葉を共に読んで、今日の最後の言葉でありますから終わりたいと思います。ご一緒に、ローマ 10-13。 はい、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。これ誰の言葉だかご存知でしょうか？注釈付きの聖書には書いてあると思いますが、ヨエル書なんです。 で、ヨエル書というのはね、この次の日曜日、ペンテコステの説教の時にペテロが引用したところの場所であります。そしてペテロはこの場所において主イエス様こそ主の皆を呼び求めるというこの主でありたもですから、このお方を呼び求める者は誰でも救われる。救われるといった時には何を意味していますか？今まで犯してきたところの罪からの救いが含まれますね。当然それが許されることです。どんなに恥ずかしかった過去を持っていたとしても、誰にも言うことのできない、こんなことは忘れてしまいたいけれども忘れることができないと言って何か追っかけてくるような、そうしたことも神様はきれいにゼロにしてください。さらにイエス・キリストの救いの中には、私たちの罪に傾くところの性質に対する勝利を与えてくださいます。罪の清めを与えてくださるところのお方、これも救いの中に含まれています。それだけではなくして、私たちが日ごとに戦っているところの毎日毎日のサタンとの戦い、あるいは神を知らない勢力との戦いにおいて、私たちが心の平安を持って知恵を持って、そしてその一つ一つの営みを成功のうちに導くこと、すべてのことがこの救いの中に含まれています。主を呼び求める者は誰でも救われる。ユダヤ人もギリシャ人も区別がありません。男の人も女の人も高齢の方も若い人の区別も何にもありません。条件は何にもありません。ある程度教会生活を送って3年経つとやっとお祈りが聞かれるのでもありません。今私たちが今座っているその場所でイエス様真実に呼び求めるときに、主は私たちに答えを与えてくださり、救いを与えてくださる。いかなる問題であったとしても、これは素晴らしいお約束ではないでしょうか。主を皆を呼び求める者は誰でも救われる。こんな素晴らしい約束の言葉を私たちは与えられているということを感謝をしたいと思うんです。もうこのお言葉握っただけで今週は勝利です。いろんな課題が待ち受けているでしょう。職場に行ったらいろんな人がいろんな問題を持ってくるかもしれません。家庭に戻ればいろんな複雑な人間関係が待っているかもしれません。健康的な戦いがあるかもしれません。経済的な戦いがあるかもしれませんけれども、どうぞ私たちは真実に主の皆を呼び求めるものでありたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。神様、ありがとうございます。本当にあなたの皆を呼び求めます。あなたはその中に救いの技を込めていらっしゃるところの方でございます。心から感謝をいたします。あなたを呼び求めますから、どうぞ主よ、あなたがお約束のごとくに答えを与え、そして主を呼び求めれば誰でも救われるというこのお約束を私たちの毎日毎日の生活の中で実証させてくださるように、証しさせてくださるように心からお祈りをいたします。あなたの御業を心から感謝し、あなたの御力を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。